ヤンの保険タックル。元気おきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。さて、この番組では保険に関する情報をいろいろとお届けしています。皆さんからの、こういった保険あるのかなとか、こういう時って保険請求できるのかなとか、いろいろありましたらぜひね、教えていただきたいと思います。宛先は793@fmgenki.jp、 793@fmgenki.jp、 ヤンの保険タックル係までお願いします。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンからヤンちゃんにお越しいただいています。ヤンちゃん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ヤンちゃん、今日なんか楽しそうというかテンション高めなんですけれども。
そうですか。
今日どんなお話をしていただけるんでしょうか。
そうですね、昨今ね、東京とか北海道で、高級時計店にもう強盗でね、それがもうカメラで撮られてまして、すごいあっちゃこっちゃこういう話があるんですよね。
ありますよね。
でね、こういうこう強盗犯とか、盗難ですよね、っていうところから、自分の家やとか家財やとか、家族とどうやって守ろうか、そんな話をしたいな。
いや、もうね、やんちゃん、はい、もういろいろありますけれどもね、もう戸締まり、用心、日の用心、これしかないと思うんですよね。
いや、本当そうですね。
いいこと言いますよ。
本当そう、昔の人は言うこと言いますね。
あとセキュリティサービスとかも最近充実してますよね。
いろいろと自動車保険でも出てきますけどね、警備会社が提供するセキュリティのサービスってやっぱり素晴らしいですよね。
素晴らしい。
はいはい。で、本当にその通りなんですけどね、それでもね、災害やとか、こういう厄災というんですかね、降りかかってきます。だから最後は保険、ここで私どもの仕事になってくるわけですが、できたらちょっとその一歩手前をお考えいただきたいなというようなことで、今日は住まいのね、盗難保険についてお話をしたいなと思ってます。火災保険の保証の範囲にね、盗難保険ってのがあるんです。で、家財の盗難保険っていうのは、例えば、お家の中のテレビやとか、エアコンも室外機取られたりしますからね、今。冷蔵庫は持って帰らんでしょうけども、
持って帰らへんね。
最近多いのは衣服等の生活必需品、もう高額なものがやっぱり出てきまして、例えば貴金属であったり、それから、エルメスのなんたらというような、高級カバンであったり、それから、宝石、書画、骨董品、美術品、といったその名器物件と呼ばれるものなんですが、それが指定がありまして、そういうジャンルがあります。で、言葉通りにね、名器物件に分類される家財っていうのは、一組一個が30万円以上の貴金属、先ほど申し上げた書画、骨董、美術品っていう話になるんですが、分かりにくいですよね。一個一組30万円なんやねんそれみたいな話ですよね。でね、大石さんね、例えばなんですけども、350万円で購入した金目のローレックス、この時計に保険つけるのどっち、どうしましょう。
いや、これね、350万するんでしょ、何言ってるんですか。名器物件に決まってるじゃないですか。
なるほどね、30万以上だからね、じゃあね、ブレスはステンレスなんですけど、メレダイヤが散りばめられた150万の中古のローレック買いました。さあ、どうでしょう。
中古ですか。
はい。
なんかもうややこしいのが入ってきたな。でもこれね、150万、つまり30万以上だから名器物件です、
そうですね、でね、これ答えはですね、金目は家財と呼ぶんです。
え、
名器物件じゃないんです。
家財、
はい、 だから家財に、うん、例えば1000万の家財があったら、うん、ローレックス350万のして1350万になるんです、
う
ん、でところがなんですよ、うん、中古であって、うん、しても、うん、メレダイヤが巻いてあるって言いましてね、
うん、
もうダイヤがズバッと入ったわけですよ、
うん、
でこれってね、うん、これは名器物件なんです。
お名器物件、
うん、はい、あの貴金属書画骨董の部分なんです、
うん、
で貴金属がまあ入ってるということで、まあ、ごめんなさい、ダイヤモンドですね、うん、宝石が入ってるということで、うん、これは名器物件、
はい、
だからこの辺って、うん、でなんていうんですかね、私ら保険に携わるものと、うん、一般の方々の感覚にずれがやっぱり、ね、
絶対違いますよ、ね、だって、ね、一番初めのね350万のロレックスね、
はい、
あれはね、
はい、
私は名器物件だと思ったけれども、はいはい、家財なんですね、
はい、家財で取れるんです。
難しい。
だからね、だからそこらがやっぱり保険っていうのは規定で運用されてますので、うん、その規定によります。だから先ほど言いましたエルメスのなんたらっていうのバッグ、
うん、
100万とか高いもんって1000万するらしいですね、
うん、そうですよそうですよ、
はい、これはどうでしょう。
これは規定に合っていないので100万円でも課題です。
その通りです。
あ、ちょっと賢くなりました。
ね、だんだんこういう、 こう感覚を覚えていただきたいなと思いますね。それから、まあ、高級の呉服、それから毛皮のコート、
え、それも家財？
はい、これも家財です。あの特別に書いていただく必要はないので、合計で、把握をしていただければいいですね。
あ、なんか不思議な感じするんですけどね、
はい、
ただね、
はい、
もし明記していなければどうなるんですか？
は
い、
あ、それはね残念ですけどね、うん、やはり明記物件の支払い対象からは除かれてしまいます。
へ、
はい、多くの場合お客様にこういうお話をしますとね、うん、その明記物件の明細書、うん、例えば写真であったりどこで買ったとか、うんうん、なんぼやったとかっていうようなことを書いていただくんですが、
うん、
これを嫌がられるお客さんがたくさんいらっしゃいます、
うん、
で面倒くさいわっていうことで、
いや、めんどくさいです、
ね、なんですけど、まあ今日のこの話の中でね、
うん、
守るべき財産があって、その守るべき方法として保険があるので、
あ、
まあ、その必要な手続きであるということは ご理解をいただいてですね、それからね、家庭用の盗難保険ですから、うん、生活資金としてね、お家の中に何万かお金が置いてあるんですが、
うん、
これはねやっぱ保険会社にもよりますが、うん、20万から30万ぐらい、
うん、
それからですね株券であったり、それから預金通帳とかいうのは200万円、
はい、
まあ、大体これが通り相場で設定されています。うん、でもう一つね、高額金属、先ほど言いました明記物件って言いますが、はい、これってね限度があるんです。
なんで
1000万だろうが2000万だろうが、はい、盗難は1個1組が100万円、
そうなんですか、
はい、だからもうさっきの350万も150万も
100万円
そう超えちゃうんですよ。そうなんです、出ないんです。でね、じゃあ何のためにかけるのという話になってくるので、うん、その場合は盗難保険というまた別途のその保険が販売されてますんで、
はい、
そっち側でかけていただきます。
へ、
はい、だからね、いくら書いていただいたとしてもやっぱりなかなかね、うん、辛い場合があるんですけどね、うん、まあそういう火災保険での盗難の限度額が設定されてますよという理解をいただいておけばと思います。
へ、なかなか難しいんですけれども、
はい
はいはい、逆にね、明記物件、
はい、
地震保証つけられないんですか？
つけられません。もう全然ダメですね。明記物件というのはいわゆるちょっと言葉が生きてるかどうか分かりませんが、うん、いわゆる贅沢品として見るんですね。だから贅沢品を地震保険って国が受けますんで、
うん、
国がそこまで保証しないよというようなことで設定がされてます。だから家財で、地震保険は1000万が上限、建物では5000万が上限っていうことなんで、明記物件はもうその対象外ということです。
なんか、
はい、
複雑というか、
そうですね、じゃあ分かりにくいですよね。
そうなんですよ ね、
だから、まあ、そこはどうでしょうね、まあ、それとね、ただ保険を受ける立場からしますとね、うん、
はい、
まあ、何千万もするようなビジネス品を家にボンと置いてある、
うん、
もしくはね、まあ今のキャッシュレスの時代にね、うん、家の中に何千万現金が置いてあるっていうのはね、やっぱり 保険会社としてはやっぱ好ましくない状態でしょうね。
いやそうとは言ってもね、はい、もうこの答えは CM アナにさせていただきます、
はいはい、ありがとうございます。
父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談
保険のやんへ。
ヤンちゃんとともに大石久美子がお届けしているヤンの保険タックル、ね、やっぱりヤンちゃん代理店としてのね、はい、気持ちもわかるんです、
はいはい、
で別にね私がね、うん、そんな、いいね高級品をね、うん、買えるようなね、お金を持ってるわけではないんですが
いやいや、
はい、ただね、はい、女性としては好きな宝石とか、はい、絵とか美術品に囲まれて生活したいっていう気持ちはね、
そうですよね、
わかるんですよ、
はい、
でもそれができないというのが納得できないです。保険料払うんですよ。
そうですよね。だから昔ね私どもが小さい時ってね、うん、
はい、
家に鍵なんかかけなかったんですよ
ですよ ね、
それから考えるとねもう防犯装置を使っててももう無理やり強盗が入ってくる、本当嫌な時代になっちゃいましたよね。まあ先だってもねそういうこう映像をねやっぱり目の当たりにね、
うん、
見ますよね。
なん
ですけど、まあ強盗って言っても盗むという字がついてますので、うん、あれも盗なんですからね。
あそっか本当だ、
はい、そうなんです。
へえ。
だからまあ大事な財産を守るためにね、うん、命を懸けないかんというような話もちょっと困るので、うん、まあそこですよね。だからまあお家の盗難についてお話をしてるんですけども、はい、まあ事業としてね、うん、貴金属やとかブランド品扱ってる事業所もたくさんありますし、うん、今中古ブランドのショップもねとっても、うん、大盛況、こんな時代になってます。でもああいったね、白昼堂々のもう蛮行というかもうその強盗行為がね、うん、数多く発生してくると、
うん、
事業者も関係者もねそれから市民の方も、ねうん、やっぱり萎縮をしてしまいます、
はい、
さらにこのようなね、まあ、状況からね保険の引き受けの拒否、うん、もしくは保険料の高騰、
うん
ね、風が吹けばおケアが儲かるっていうのはね大好きな孤児生後なんですが、うん、まあこういうことが現実にも街中に起こってきてます。
本当に、はい、引き受け拒否、はい、あるんですか、
はい引き受けをしない会社は今増えてきてます、はいそれから、まあ、こういうことを予防するために防犯設備なんかの警備依頼ありますよね、
うん、
これもねもう受けられないぐらい増えてるんです、
そうなんですか、
はいはい、
ちょっと待ってください、
はい、
どうなるんですかね、はい、これからの日本でもね引き受け拒否って、
はい、
やんちゃんところで、
はい
なんとかなりますよね。
今のところは、
うん、
という前提付きで、
うん、
なおかつちょっと古いけど、うん、任せなさい
任せますなかなか締めにくい結びになりましたね。
そうですねやっぱりね本当にこれまだ命に関わるようなことがね、
うんうん、
あんまりニュースに報道されてないんですが、うん、やっぱり良くないですね。
はい、
はい、
ヤンの保険タックルヤンちゃんありがとうございました、はい、次回もお楽しみに。